モーセはミディアンの荒野で舅のエトロの羊の群れを追いながら40年間暮らしました。そうしたある日のこと、神様の召命を受けました。神様がモーセに、エジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆれエジプト人の手から彼らを救い出し、乳と蜜の流れる土地に導き上ろうと思うが、それをなすためにあなたを使わそうと思うとおっしゃいました。しかしこの言葉はモーセには青天の霹靂のようで、はいと答えられませんでした。モーセは過去40年間エジプトの王宮で暮らしていたといっても、現在は羊飼いの身分、それも舅の羊を飼う身の上に過ぎないのに、世界最高、そして世界最大の帝国の王であるファラオに相対することは想像もできないことでした。しかしその証明を回避しようとするモーセのいろいろな弁明にもかかわらず、神様はそれをすべき人はまさにあなただとはっきりと語ってあげました。ついにモーセは家族と共に40年ぶりにエジプトに戻ることになりました。その場面を出エジプト記4章20節はこのように明かしします。モーセは祭司をロバに乗せ、手には神の杖を携えて、エジプトの国を指して帰っていった。その時モーセの手には神様の杖がありました。その杖を、神様の杖というのは、杖にあるボタンを押すと傘のように開く防弾傘になったり、杖から弾が出て敵を倒すことができるからではありませんでした。またその杖が、神様の名前が刻まれた黄金や貴重な宝石で作られていたからでもありませんでした。その杖はモーセがこれまで40年間羊の群れを追う時に使用していたものでした。それなのにその杖がモーセの杖ではなく神様の杖となったのは、それを使用する主体が変わったからでした。杖自体は貧弱なこと、この上ありませんが、神様がモーセを通してその杖を使用なされたので、その意味が変わったのでした。モーセがその杖をファラオの前に投げた時、蛇になり、ナイル川に突き出した時、川の水が血になり、川からカエルが上がってきて、エジプトの一般家庭はもちろん王宮までいっぱいになりました。古今東西を問わず、王が住む家は最高の保安と最上の飲食が準備されているところです。カエルがファラオ王の食物を作る壺に入っていくのは、カエル自らがカエルの炭火焼きになるためではありませんでした。またコネ鉢に入っていくのも、やはり自らカエル虫になるためでもありませんでした。ファラオの食べ物を作るところがこれほどならば、普通の深刻な災難ではありませんでした。またモーセがその杖で地面の埃を叩くと白身となり、その杖を天に向けてあげると雹が降り、イナゴの群れが押し寄せてきました。それだけではなく、モーセがその杖をあげて海の上に出すと、紅海が割れ、 割れた水は両側に壁となりました。イスラエルの子孫が出エジプトした後、初めて行った戦争はレピデムでのアマレクとの戦いでした。アマレク人はヤコブの双子の兄エサウの子孫で、シナイ半島で遊牧をしていました。イスラエルの子孫が紅海を渡りレピデムに到達すると、自分たちの土地に攻め込んでくることを恐れて先制攻撃をかけたのでした。イスラエルの子孫は400年間エジプトで奴隷の身分で生活していたので、軍事力を持っていたわけがありませんでした。それでイスラエルの子孫自体は軍事的には無力な集団でした。その上長い行軍で非常に疲れていました。そんな人々の後ろをアマレクの人々が襲いました。その時モーセが取った行動を出エジプト記17章9節から13節はこのように明かししています。モーセはヨシュアに言った。男子を選び出しアマレクとの戦いに出陣させるがよい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立つ。ヨシュアはモーセの命じた通りに実行し、アマレクと戦った。モーセとアロン、そしてフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている間、イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなったので、アロンとフルは石を持ってきてモーセの下に置いた。モーセはその上に座り、アロンとフルはモーセの両側に立って彼の手を支えた。その手は日の沈むまでしっかりと上げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣にかけて打ち破った。モーセはヨシアをはじめとしてイスラエルの子孫には戦うようにしてから、自身はアロンとフルを同行して山に登っていきました。少し考えてみますと、たとえモーセが80歳の老人としても老いても旺盛な力を発揮して、棒切れ一つぐらいでも振り回し加勢せねばならなさそうなものですが、むしろ彼は山の頂上に登っていきました。その時彼の手には神様の杖が挙げられていました。モーセはイスラエルの軍事力ではこの戦いで勝てないことを誰よりもよく分かっていたからです。ところでイスラエルとアマレクとの戦いの勝敗は、ヨシュアとイスラエルの子孫の武器や勇猛、知力によるものではなく、モーセの手にかかっていました。いいえ、モーセが持っていた神様の杖、すなわち神様にかかっていました。モーセの手にあった杖は、それ自体は貧弱なことこの得ないものでしたが、それは神様の見業を見せてくれる通路でした。今日の本文の貝羽桶に寝かされたイエス様の姿もやはりそれ自体はみすぼらしくかわいそうなことこの上なく見えますが、それは神様と神様の御業をとてもよく見せてくれます。8節から9節がこのように明かしします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御子イエス様の誕生を知らせる最初の通路となった人々は羊飼いたちでした。当時羊を追う羊飼いの仕事は最も冷遇された職業の中の一つでした。彼らは牧草と水のあるところにしばしば移動しながら過ごしましたので、彼らは手癖が良くないという噂がありました。何よりも彼らが存在な扱いを受けねばならなかったのは宗教的な理由からでした。 彼らは家畜の世話をするためにいつも草原にいなければならず、家畜と共に食べて寝ていたので、数ヶ月間入浴できないことは日常茶飯事でした。ですから彼らによって彼らの体からは人と動物の匂いが混ざった悪臭がして、敏感な人々は顔を背けるほどでした。それで立法に明示された清潔なしきたりは彼らには縁遠いものでした。のみならず家畜の世話をするのに昼も夜もなく、日の区別も季節の区別もなかったので、ユダヤ人が非常に大切に考える安息日を守ることもできませんでした。羊飼いに主の使いが現れた時、彼らが非常に恐れたのは当然の反応だったかもしれません。律法も守れず、神様の御言葉や御心とは関係なく生きていると思う自分たちに、神様の使いが現れたのは自分たちに罰を与えること以外には他の理由がないと思ったからでした。しかし主の栄光が彼らを隅々まで照らしました。周りを照らすはギリシャ語の単語としてはピリパテオですが、その意味は周囲を踏む、周囲にとどまるです。主の栄光の光が場所を問わずどこでも照らし、そこに羊飼いたちがいたという意味ではなく、羊飼いがいる場所に羊飼いを真ん中に置いてその周囲を照らしたという意味です。まるで舞台に俳優が立っているところにスポットライトが当てられるように、羊飼いがいるところに光がスポットライトのように当てられたのでした。続けて10節11節がこのように明かしします。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。本当に神秘的な出来事です。神様が人類のために送ってくださった救世主キリスト、主の誕生の知らせを当時最も冷遇され最も弱々しい人々と思われていた羊飼いを通して知らせるようになされました。この場面を我が国の朝鮮王朝の時代で表現しますならば、将来最高の王になる皇太子が生まれたのに、その知らせを先民にまず伝え、彼らを通して知らせるのに酷似しています。救世主の誕生を知らせる通路が羊飼いということも本当に神秘的なことですが、一層神秘的なことは御子のイエス様それ自体です。11節12節がこのように明かしします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。貝羽桶の中に寝ている血の御子が神様がこの地上に送られた救世主キリストとおっしゃいます。当時人々の考えでは本当に呆れた話でした。キリストがダビデ王の後裔として来られると言ったので、ローマ皇帝の息子でなくともイスラエルの王宮に生まれるか、最低でもベツレヘムで最も徳のある家で生まれてこそ信じることができるのですが、家畜の貝羽桶の中に寝ているその血の御子が神様がこの地上に送られた キリスト主であるとは。またその上、その子の父親もまた最も低い地位の大工で、母親はその大工と婚約した女性でした。十二節をもう一度お読みいたしましょう。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。貝羽桶の中に寝ている血の御子が印とおっしゃいました。聖書には私たちが奇跡と表現できる出来事がたくさんあります。預言者エリアがカルメル山の上でバールの預言者450人との対決で天から火を降らせた出来事もそうですし、預言者エリサがスネム地方に住む女性の息子を救ったことと、ハンセン病患者だったナイマン将軍を治癒した出来事もそうでした。また使徒ペテロが8年間中風で苦しめられていたエニアを治療した出来事と、死んだダビダを生き返らせた出来事がそうですし、使徒パウロにとっては主がダマスカスに行く自分に会ってくれた出来事が奇跡のような出来事でした。もちろん私たちの主が奇跡的なことをどんな人よりもたくさんなさいました。パン5つと魚2匹で成人男子だけでも5000名を食べさせた出来事がそうですし、強風が吹きつけるガリラヤ湖を沈めた出来事がそうですし、死んで4日経ったラザラを生き返らせた出来事がそうでした。それで私たちはあれこれ奇跡にたくさんの関心を抱きます。私たちがある難しい事件に直面することになったときに、聖書の中の奇跡のような出来事が自分にも自分たちにも起こることを願い祈ります。特に家族の中に具合の悪い人がいる場合、主が患者を治された出来事を思い、そのような出来事が自分たちにも起きるように切に祈ります。もちろんそのような治癒の出来事が私たちにも現在同じように起きえます。ところで聖書は意外にもそんな出来事が起きた時、それを奇跡と言わず印、韓国語で標石という言葉を使います。印はギリシャ語でセメイオンですが、主にサインと翻訳されます。ところで韓国語で表現された印、標石は国語辞典に出てきません。印、標石の標は梢で、梢は木のてっぺんの茎を指す言葉です。そして標石の石は痕跡です。それで印、標石という言葉は木のてっぺんの茎につけた標示という意味です。木のてっぺんの小さな部分に標示をつけておいても、実際の木はとても大きいという意味です。とても大きな中で一部分を表現したときに氷山の一角という言葉を用います。氷山の見える部分が見えない全体をすべて盛り込むセメイオン、印になるのです。イエス様はカナ地方で行われた婚礼で水をブドウ酒に変えられました。その出来事についてヨハネによる福音書2章11節はこのように明かしします。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。 この出来事を奇跡と言わずに印と言っています。イエス様が婚礼で水をブドウ酒に変えられたことは、単純に祭りを興ざめさせないためだけではなく、ためではなく、キリストであらせられる主がどんなお方なのか表して見せてくれる印でした。すなわち、人間がどんな状況でどんな問題にぶつかっても、それを究極的に最終的に解決してくださることができるお方はただ主のみであるということを語ってくれています。ミディアンの荒野生活40年後にエジプトに行くモーセと彼の手にある杖は、神様が使えない人も使えないものもないということを見せてくれる神様の印です。キリストであられる主がこの地に来られたことを羊飼いを通して知らせたのは、私たちの人生がいくら冷遇され、いくら阻害されていようとも、神様は誰も阻害された人はいないことを語ってくださっている神様の印です。また神様の息子を貝羽桶に寝かせられたのは、私たちの人生がいくら貧しく寒々としたもので小さく見えるとしても、神様は十分に私たちを救ってくださることができるお方であることを表す神様の強力な印です。主の使いが羊飼いに、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろうと言いました。その場面を頭に思い浮かべてみてください。マリアとヨセフはローマ皇帝アウグストゥスの戸籍令によってガリラヤのナザレからユダヤのベツレヘムまで来ることになりました。マリアはすでに臨月でしたが、それに目を止めて出産できる部屋を提供してくれる人はいませんでした。それでも畜舎でも入れたことを幸いと思わねばなりませんでした。ついにマリアはイエスを出産し、布にくるんで貝羽桶に寝かせました。人間的に見ますと本当に哀れな場面です。もしどのような夫婦がいくら貧しいと言っても、道端にテントを張ってその中で出産しないといけなかったとしたら、赤ちゃんを持とうとはしないことでしょう。しかしマリアとヨセフの貝羽桶に寝かせられた血のみ子の出産は、全人類を救う出産でした。たとえマリアとヨセフに血のみ子のための産着もなく、赤ちゃん用のベッドもなく、乳母車やおもちゃがないといっても、人類の歴史上これ以上に高貴な出産はありませんでした。15歳から49歳まで妊娠可能な女性1人が産むと予想される平均出産時数を指標として表すものを合計出産率と言います。統計庁の資料によりますと、2014年我が国の合計出産率は 1.25名です。2010年基準で世界で合計出産率の1位2位3位は 7.68 名のニジェール、 6.73 名のウガンダ、 6.54 名のマリで、全てアフリカにある国です。大韓民国は230カ国のうち225位です。1970年代、私が小学校に通っていた時、見た記憶のある三次提案の標語は、息 娘息子区別せず二人だけ産んでしっかり育てようでした。1960年代はむやみやたらと産むと落ちぶれるだったそうです。私たちの社会がこの程度でも成長できたのは、たとえ落ちぶれようが、とにかく産んでくださった方々がいたからです。またたとえ自分は落ちぶれ、たくさん学べなくても、子供たちにはより良い暮らしをさせてあげるために、へこんだお腹をベルトで絞って子供たちを教育してくれたからです。今日の低い出産率は、子供を産んで何不自由なく教育を受けさせながらも落ちぶれない程度にはならないといけないという考えが大きく占めているからでしょう。しかし静かに、そして正直に考えてみましょう。私たちの過去の暮らしを振り返るとき、私たちを私たちらしくしてくれたのは、値段の高い家庭教師や塾での勉強ではありませんでした。また他人よりもよりうまく話せる外国語や、他人が経験できなかった対外活動でもありませんでした。また私たちが子供を育てながら告白するようになるのは、子供をまともに育てるのは名品のブランドの服や靴、学用品などの値段の高いものではなかったということです。また自分の思った通りに子供を育てるために昼夜を通して東西奔走しても、結局は自分の思い通りにならなかったということも正直な告白でしょう。私を育てたのは8割が風だったといった詩人の告白ではなくても、私たちも私たちの子供を育てたことの8割は神様の恵みだったと告白することになるのではないでしょうか。いいえ、私たちと私たちの子供を育てた10割全体が神様の恵みではなかったのでしょうか。私たちの社会は若者が就職し結婚し子供を産みにくい社会です。それで私たちをそれで若者たちを恋愛、結婚、出産を放棄したという意味で三方世代、そこに人間関係の放棄と持ち家の放棄を加えて五方世代と言ったりもします。しかしクリスチャンたちは社会的な雰囲気や他人の声よりも、生育し繁栄せよという神様の御言葉と、子供は神様の賜物、神様の褒美という神様の恵みの御言葉を一層信じねばなりません。世俗的な基準で他人よりもよく見えることが私たちの人生を意味あるものとし、人生の価値を高めてくれるということはありません。我が国が今より一層良い国としての品格を持ち、今の私たちが感受することを私たちの子孫も感受させるためには、私たちの前の世代が落ちぶれようとも子供を産み社会のために献身させたように、私たちも私たちの子供を産んでそうすることが当然の義務です。愛する使徒の皆様、モーセが抱いた神様の杖が印になって、彼は想定だけで60万人、女性と子供を合わせると200万人を超えるイスラエルの子孫を出エジプトさせる 神様の通路になりました。ペテロのように所有するものもなく学んだものもない漁師がどうして主の弟子になり、使徒言行録に現れたようなあのように素晴らしい説教と働きをすることができたでしょうか。それは彼の中にいらっしゃった主が彼に印になってくださったからです。使徒パウルのように学問を多くした人がどうして愚鈍に思える見える十字架だけにすがって生きることができたのでしょうか。またあれほど人々が反対し認めてくれなかったのにもかかわらず、最後まで使徒の道を真実に歩むことができたのでしょうか。彼もまた彼の中にいらっしゃった主が彼に印になってくれたからです。それではいよいよ私たちの番です。主が私たちを抱いていらっしゃいます。私たちも主の御言葉を抱くことで主を抱いています。その主が私たちに印になってくださいます。主が私たちに印になることを一瞬でも忘れない限り、私たちは環境に埋没しないクリスチャン、この時代を新しくする神様の子供になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの救世主として来られた主がなぜ会話受けに寝かされたのか、また主が来られた知らせをなぜ羊飼いたちを通して知らせてくださったのかを悟らせてくださり感謝します。いくら低い地位にいても、誰にも受け入れてもらえない人生であっても、主の前には阻害された人生があるわけはなく、今私たちの人生がいくら貧しく寒々しくみすぼらしく思われても、それが終わりではないことを語ってくださり感謝いたします。また私たちがモーセのように80歳になり、自分の人生がか細い杖のように思われても、神様が共になさってくれるとおっしゃってくださいすれば、神様の働きの通路になれることも教えてくださり感謝します。父なる神様、就職、恋愛、結婚、出産が簡単ではないこの世の若者たちに激励と勇気をお与えください。ただ彼らがこの世の価値基準より神様の御言葉をより尊重し、他の人々の前で豊かに暮らしていけるように見えることよりも、実際に正しい価値観を持って生き、彼らの人生が神様を見せてあげる印にならせてください。主がこの地に来られたことが印になったように、私たちの人生全体も神様の栄光を表す神様の印にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。